はい、ということで始まりました。今日は、スカイランドの、インターンをちょうど3ヶ月間やってもらった、佐藤玲奈さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃ最初にちょっと自己紹介をまずしてもらっていいですか？
はい。佐藤玲奈と申します。今はアメリカにあるダートマース大学の、新3年生で、スカイランドでは、メインは6月から8月までインターンさせていただきました。そうですね。高校までは、2020年の6月に高校を、東京のインターナショナルスクールを卒業しまして、2020年の9月からダートマース大学に通っています。で、今年、今年の、9月から3年生になるところで、夏休みの期間、をメインにスカイランドさんで、インターンをさせていただいておりました。本日はよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。今回卒、まあ、3ヶ月、やってもらったっていうので、まあ、ちょっと記念にというかね、活躍してくれたと思ってるんで、そういう振り返りをしたいというのもあって、ポッドキャストでもらうことにしました。で、前半は今、うちのインターンだったり、インターンから社員になったメンバーもいるんですけど、まあ、海外大のメンバーも結構多くて、まあ、そういったところも含めて、どういうふうにそのダートマスの大学生活とか、まあ、今の海外大の生活のこととかをちょっとぜひよかったら聞きたいなっていうのが前半で、で、まあ、後半は、スカイランドで働いてみてみたいなこととか、あとは僕らがこう Web3 クリプトみたいなところに投資をやろうっていうことでやってきてるんですけど、まあ、なんで僕らのところに来てくれたんだとか、まあ、その中で、まあ、患者も実際どうだったのかっていうのをぜひ話してもらいたいなというふうに思っています。はい。で、ちょっと前半の方で、そもそもこう、海外でやっぱいろいろあったり、今結構普通になってきつつあるのかなというふうに僕も思うんですけど、ダートマスって結構、ダートマスってアメリカの、僕は最近し、今年になって知った情報、2022年になってよく知ったのと、やっぱアメリカの大学でもいろいろ学費が高かったりとか、あとは、どうだろうな、海外で全般入ったら大変みたいなところは、あった時に、アメリカはそれは結構きついのかなみたいな話をよく話題にはなると思うんですけど、いろんな、インターナショナルスクールだったら海外に行くとかっていうのは結構選択肢だと思うんですけど、なんで今の大学に行こうと思ったとかって、当時だったり、今やっぱどうだってありますか？
そうですね。おっしゃってくださったように、インターナショナルスクール、アメリカンスクールというところに行っていたので、卒業生のほぼ70%とか80%がアメリカの大学に進学するというところだったので、やはり、そうですね、高校生の時からアメリカに行きたいなっていう、みんなで 同じように行きたいなっていう軽いイメージというのは、持っていました。で、高校4年間あるんですけど、その間の夏休み、学年の間の夏休みに、実際にアメリカの大学やイギリスの大学に、家族と一緒に行って、大学のツアーみたいなのを、に参加したり、説明会みたいなものに参加したりする機会が結構ありまして、その中で、自分の中で、行きたい大学のイメージというのが、街の中に、街に溶け込んでいる大学っていうよりかは、なんか少し田舎の方だったり、郊外の方にある大学の中で、キャンパスが実際にあって、学生たちが、キャンパスライフみたいな、ここが大学のキャンパスですみたいになっていて、なんでしょう、一体感っていうかなんか、学生の絆みたいなところを大切にしている学校に通いたいなと思ったのがきっかけで、そういった大学を探し始めて、ツアーなどでもそういった大学が気に入ったというか、直感的なものだったんですけど、こういう、学生が仲良く一緒に頑張って勉強をしている環境で自分も勉強したいなって思って、その中の一つがダートマスだったんですね。で、ダートマスは一学年1000人ちょっととかで、大学院とか MBA とかもあるんですけど、学部生の教育にすごく力を入れていて、ダートマスカレッジといって、ユニバーシティではという名前がなくて、カレッジというくらい学部生を大切にしている大学だったので、
カレッジはどういう、あれ、ごめんなさい、英語のニュアンスと違いはあるんでしたっけ？
カレッジだと、大体のカレッジっていうついている学校だと、大学院がなくて、学部4年間しかない。 ていうのが大体のカレッジとついている大学の制度になっているんですね。で、はい、MBA も取れますし、コンピューターサイエンスの大学院とか、医学部とかも、メディカルスクールとかもあるんですけど、学部生の教育をずっと大切にしている、学校なので、本当にこう、教授が絶対に授業を教える。結構アメリカの大きい大学だと、教授が、実際に教えるのは1回とか2回とか週1だったり、で、ほとんど、TA といって、ティーチャーズアシスタントといって、大学院生とかが教えるという、制度になっている学校が多いんですけど、私が通っているダートマス大学は、絶対に教授が教えるポリシーになっていまして、それがすごく魅力的だなって思いました。受験しているときとか、受験後決め、大学進学先を決めるときとかも、それが目的になったのかなと思います。
なるほどね。
はい。
それで、さっき、聞いた感じでいくと、入学時は、なんか、それこそ、1年生のときは、リモートっていう、はい、この中の、
はい。
で、オンライン授業中心みたいな感じだったんですかね。
そうですよ。実際にキャンパスにも行けて、1年生はもう行けるっていうことになっていて、学生ビザも日本のアメリカ大使とかも空いていたので、全然取れる状態だったんですね。ただ、キャンパスに行っても、自分の寮から授業を受けなきゃいけないだったり、こう、イベントとか普通は、新歓みたいなイベントとか、こう、他の1年生と交流して友達を作るみたいなイベントとかもたくさんあるんですけど、そういったものも、もうキャンセルになってしまったり、あったとしても人数制限があったりとか、すごく厳しい、状況になるっていうのを聞いていたので、
で、
あと、こう、家族も、親戚もアメリカにいないですし、ちょうどその8月、9月とかって、こう差別、人種差別とかの問題で、結構、アメリカの、特にニューヨークとかで、なんか、テロではないですけど、すごい危ない状況に結構なってき始めていた時だったので、そしたら、どうせオンラインだし、ちょっと、健康とかにも気をつけた方がいいって不安になるっていうことだったので、日本に残るっていう選択をしました。なので、日本の夜中の11時とか2時とかに授業を受けたり、ズームで授業を受けたりとか、
時差があるから。
時差があるので、はい、そういったことをしていました。でも結構、私の高校の同じ卒業生とか、同じ学年の友達とか、先輩、日本に残って授業を受けてるっていう人も結構いたので、あまりこう、自分だけっていう感覚はなかったですね。
ちなみに、このコロナ禍の大学生活みたいなの、
はい。
リモートかみたいな、授業を、その大学生に聞きたいんですけど、交流がなくて、はい、まあ、その、レイナさんができたかどうかもあるんですけど、なんか友達の作り方とか、
はい、
作り方で作ろうとしたらどうやってやったとか、なんかこういうことをその授業でも実はその、はい、なんかコミュニケーションをその、生徒がするためになんか取り組んでくれたこととか、そうありますか？
そうですね。やっぱり、ズームで授業ってなると、こう、教授が話して、生徒たちは別に交流する機会はあんまりなかったんですけど、なんか教授によっては、こう、ブレイクアウトルームの機能を使って、こう生徒内のディスカッション、少人数でのディスカッションだったり、例えば数学の授業だったら問題を解きましょうってなって、少人数のグループで一緒に解くみたいな、とかもあったので、そういった意味では、まあ、交流はなかったわけではなかったですね。でも、やっぱり、時差もあって、ズームで人と話しても、そこまで別に仲良くなれるわけではなかったので、こう、最初の1年は、アメリカに行かなかった1年は、結構自分の中では諦めてました。新しい、なんか、親友を作ろうみたいな。なんか、まあ、顔見知りみたいな、顔を知ってて、こうキャンパスに行った時に話せるような友達が何人かいればいいかなみたいな感じで、もうなんかほとんど諦めてましたね、こう、深い関係を作るっていう。
あれじゃないですか、大学大変、アメリカ大学大変って言うじゃないですか、
はい、
とか勉強は相当大変だった感じなところは、だからそのイメージの通りだったんですか？
そうですね、結構大変。まあでも、何でしょう、高校の時より大変になったかと言われたら、まあレベル的にはもちろん難しくはなったんですけど、なんかそこまでこう高校の時より何倍も大変っていうのはあんまりなかったかもしれないです。あとなんか少し、はい、
高校自体も結構大変なんですか？
そうなんですよ、高校時代も結構授業の数もありますし、
うん、
課題の量とかもまあまあ多くて、
うん、
日本の学生がどのくらいとかはあまりわからないんですけど、自分の中では結構時間の使い方を工夫しないと全て終わらせることはできないって思ってたので、はい、なのでまあそこまで、あと覚悟もできていたので、こう大変になるだろうっていう、あの難しくなるだろうっていう覚悟はできていたので、実感したのはまあ難しいけどまあできるみたいな感じではいました。
なるほどね。まあ、それで2年生になったらアメリカの方に移ったっていう。
はい、そうですね。2021年、ちょうど1年経つときにアメリカに行って、でその時の方が友達作りが大変で、やっぱり他の学生、他の同じ学年の子たちはみんな大体キャンパスに行っていたので、すでに実際に友達作りみたいなのはもう結構終わってる感じだったので、その輪に入っていく方が最初の1年よりも大変でした。
なるほどね。
はい、
まあそういう環境での、あれですね。あとはよくその、まあ、うちにこうインターンで来てくれたのもそういう背景でもある気がするんですけど、
はい、
まあ、大体だと、まあ、夏休みが、ね、実質3ヶ月ぐらいあるんでしたっけ？
はい、そうですね、大体まあ、学校にもよるんですけど、5月から9月くらいの間で3ヶ月ほどあります。
5、6、7、8、9、まあ、全部じゃなくても5ヶ月ぐらいあるのか。すげえな。
そうです。多いところだったら本当にもう5月から8月いっぱいみたいな学校もあったりします。大体はまあ5月の終わりから8月の終わりとか、6月の初めから9月の初めみたいなのが夏休みの期間となっていますね。
これで、なんかまあ僕のイメージはその海外大の学生ってのはすごいそのインターンをその日本にも、日本とかその母国に戻ってきても探してみたいな、なんか習慣があるよ、はい、カルチャーがあるっていう雰囲気ですね。はい、これは今そうなんですか？
そうですね。一番主流なのは、3年生と4年生の間の夏休みを使って大きなインターンをして、そのインターンの期間の終わりに、フルタイムの内定が来るのに向けて頑張るみたいなのがこう主流な形でありまして、でそのためにこの3、4年生の間のインターンシップを取るために、こう1年生の終わりの夏休み、2年生の終わりの夏休み、もしくはもう大学に入る前からのこう社会経験というか業務経験みたいなのはをしようみたいな感じの雰囲気ですね。なので大体の人っていうのはあれですけど、
うんうん、
結構、1年生、2年生の間にもインターンやりますし、2、3年生の間の方が多分やる人は増えてくると思います。
で、まあ、後半の質問にもだいぶ少しかかってくるわけですが、その、はい、テーマが、その、まあ、いろんなね、仕事がある中で、スカイランドやったりすると嬉しいなと思ったんだけど、
はい、
まあ、実際その Web3 とクリプトのね、領域でこう僕らは根を張っていこうと今していると思うんですけど、はい、なんかなんでこうスカイランドにしたとか、なんかその辺とかやってみてどうだったっていうの、なんか率直な感想ありますか？
はい、そうですね。SVA に興味を持ったというか入らせていただいた理由は大きく2つありまして、まずは VC 業務というものに興味を持ったことで、で次にやっぱり Web3 だったりクリプトにも興味があったということですね。で、最初の VC に興味を持ったきっかけとしましては、1年前の夏休み、大学1年生と2年生の間の夏休みに、実際、まあ、今はもうスタートアップではないんですけど、もともとスタートアップ系の、コンサル業務をメインとしている会社にインターンさせていただきまして、その頃に、なんでしょう、こう大企業で、大企業の 全人もいる中の一人になるよりは、こう、十何人とか数十人の中の一人で活躍をしたいみたいな、と思った時に、やっぱりスタートアップっていう環境に行って思ったのがきっかけだったんですね。こう、スタートアップに興味を持ったのが。で、この夏も、そうですね、スタートアップとか、こう、何かしら活躍できる、少人数で活躍できる場にいたいなと思った時に、こう、スタートアップで働くのも視野には入れたんですけど、なんでしょう、こういう業務をしているスタートアップに入りたいって思っていなくて、こう、明確なイメージがなかったので、そしたら、こう、いろいろなスタートアップを見れる VC っていう、ところに、場に入るのがいいんじゃないかって率直に思ったのが、こう、SV に入るきっかけの一つでした。で、Web3 については、学校で専攻しているのが経済学と、あと、コンピューターサイエンスで、コンピューターサイエンスの学部生の中では、やっぱり Web3 とかクリプトっていうのが結構最近話題に出てき始めていますし、やっぱり自分のプライベシーの問題だったり、そうですね、なんか大きい会社が自分たちの個人情報を扱ってるっていうのに、なんか疑問を持ち始めたというか、これでいいのかなみたいな、これって大丈夫なのかなみたいな、少し軽い、まあ軽い気持ちだったんですけど、そういったことを Web3、に出会ってからというか、Web3 についてちょっと調べ始めてから思ったので、こう、この2つが掛け合わさった SV、クリプ、えっと、VC 業務で Web3 についても学べるみたいな場所が本当にもう完璧に一致していて、そういったきっかけで、そうですね、SV に。で、ちょうど、求人サイトでたまたま見つけたので、もうめちゃくちゃちょうどいいじゃんっていうか、めちゃくちゃ完璧じゃんと思って応募させていただいたっていう感じですね。
Web3 をちょっと掘ると、なんか、レイラさん的には、この Web3 ってのはその入る前と今でも少しその多分見え方が違う気もするんですけ
はい。
ど、なんか、この Web3 クリプトっていうのはなんか、どんな可能、自分の言葉で表現するのか、どんな可能性があったりとか、まあ、
はい。
そもそもその、まあ、いやいや、まだ、しばらく来ないよとか、なんか、率
はい。
直に Web3 こう、思ったようなポイントを知ってもらえますか、自分なりのこの領域が
そうで
面
す
白い
ね。
と、
は
今も思えるのかみたいな感じでもいいし、
いはいはい。はい。
こういうところからこう、やっぱりなんか、何かが出てきそうだなとか思うようなの、なんか、結局わからないでもいいんで、なんか
そうですね。
まあ、その定義みたい
はい。
な、何をもってやっぱりこういう領域なのかっていうのを、なんか定義感覚とかいいと思うんで、なんかちょっと
はい。
そういうコメントしてもらえますか？
そうですね。やっぱり、こう、Web3 がいくら知れ渡っても、いくら、こう、みんなが使いたいと思っても、なかなか Web2 のツールって話し難いと思うんですよ。私自身も、やっぱり、Google の検索だったりとか、は本当に使いやすいですし、SNS だったりとかも結局使ってしまうんですね。なので、こう、私自身の中でこれから大切になっていくのは、もちろん Web3 と Web3 の存在意義というか、Web3 がどうして大切なのか、どういったことをできるのかっていうのは、もちろんもっといろいろな方に知ってほしいんですけど、それ以上に、こう、どうやったら Web2 と Web3 をどっちもこう、有効活用できるのかっていうのを模索して、行った方がいいんじゃないかなと思います。なんか、Web3 界隈の中では、やっぱり Web2 は絶対にダメみたいなことを言ってる人もいると思うんですけど、私自身は正直まだそこまで、こう、到達はできていないんじゃないかなって思ってます。
なる
はい。
ほどね。まあでもこう、うちのVC 部門でもその後、うちのね、動画とかコンテンツとかリリース周りとかもいろいろ見てもらったけど、まあ、起業家との面談もいっぱい出て、多分一番最大に違うのは、起業家と面談するとやっぱりこの領域への可能性をかけてる人たちがいっぱい多いと思うんで、なんか
はい。はい。
そういう人たちに話をしたりする中で、こう、なんか少しこう、まあ、具体的にこういうふうに見てるんだとか、なんかインサイトがポイントありますか？起業家はこうやって考えるんだなとか、まあこういうプロジェクトが面白い、まあいいんだと思うんですけど、なんか結構リアルな起業家のインサイトとかを聞いたことによって、こう、まあこれ面白いなと思えたとかっていうのが、実際にあれば。
そうですね。
なんかこうやっぱりこう本とか YouTube とかポッドキャスト見てる Web3 っていう感覚と、はい、まあ日本がそんなに進んでないかもしれないですけど、
はい、
だからやっぱりこうチャレンジしてる人が身近に議論させてもらったりヒアリングさせてもらったりする中で見えてくるのも違うのかなと思うんだけど、そういうのはなんか、
そうですね、なんか思ったのはこうポッドキャストとかあの本とかで勉強してると、じゃあどう使えるのみたいな、こう、うん、なんか実際に普通の一般的な人がどうこれを利用できるのっていうのがあんまりこう答えられていないのかなって思うんです。特になんか NFT とか、なんか一般的な、こう、今までそういったことに興味を持ってこなかった人が、どうして NFT を、なんか、なんでしょう、こう、NFT とかを買う理由みたいなのがあんまりないのかなって思ってしまっていたんですね。で、実際にこう、起業家さんとかと会うと、こう、なんだろう、なんかやっぱりあのプロダクトとかを扱っているので、こう一般的な方とかに向けてのプロダクトとかがあるので、あこういうふうにあの一般的な人とかにも使ってもらえるものができ始めてるんだなっていうのはあの実感しました。ちょっとあれになって抽象的になってはしまっているんですけど、う
ん、あとはなんかあのそう IT 機関だと、あと普通に休暇面出してたと思うし、あと IBS に、はい、したと思うけど、はい、なんかこんなチームとかのこういうプロダクトがかなり印象に残ってるでもいいし、あの、
はい、
まあ、なんか具体的にこのチームはすごいこうしてるんだとか、それありますか？
そうですね、先ほどもちょっと言わせていただいたんですけど、ソラリスのプロジェクトは、こう活用性的な面では、とてもなんか利用しやすいですし、こう、Web3 についての知識がそこまでなくても、全然活用できるものだなって思っています。で、その理由としましては、
こうソラリスはどんなので、
SBT って言ってこうなんでしょう、入場のチケットだったりとか、こう参加したっていう証明とか、まあこれからで言うと 何かのこう、サーティフィケットとかの代わりになるみたいなプロダクトを作って、それを発行できるプロダクトになっています。これでちゃんと説明できてますかね。
はい、SBT をとか NFT を、まあ、簡単に
発行
できる、
はい、誰でも発行できて、誰でもこう受け取ることができるみたいな。で、この誰でもっていうところがすごく大切だと思っていて、
うん、
SNS のアカウントからログインできるので、こう絶対にあのなんか誰でも持っている、誰でも一つは持っているんですよ、アカウント。例えば Google だったり、Twitter だったり。リンクトインでも GitHub でもよかったので、なんかそこがすごく感心したポイントというか、
うん、
こう Web3 について、ほぼ知識がなくても簡単にできるものっていうのが、これから絶対こう大切になっていくと思っているので、そういった意味では、このプロダクトを使って発行されたチケットとか NFT を、こう、自分が保有することによって、これがきっかけで他の Web3 の分野にも興味を持つ人は必ずいると思うので、こういったプロダクトをこう、まずこう、なんでしょう、入り口はもっと広くした方がいいと思うんですよ。こう、Web3 に詳しい人だけじゃなくて、全然何にも知識がない人でも簡単に利用できて、そこから Web3 について自分の興味の持った分野にをどんどん調べていくことが必要だと思うので、そういった意味では、誰でも簡単に使える、活用できるプロダクトっていうのは、今、特に日本だと、もっとこれから出てきてほしいなって思いました。
まあでも、確かにその、おっしゃるように、なんか、まあ、ソラリスのやってることも、ノーコードとか SaaS とか、まあ、みたいなと
こ
いいかと思うんだけど、はい、そういうものが早くできると、ベースとかね、Shopify みたいなもの、はい、でそのボタン一つで例えばなんか NFT がミントできるとかみたいなことになってくる、
はい、
結構その裾野を広げますよね。今まで、
はい、そうですね、
ベースって100万ショップとか100何十万ショップとか確かあって、まあ、別に稼働ショップ数でいったらそこまで全然ないと思うんですけど、そういうこう100万人がじゃあベースとかでじゃあ販売やってますっていうだとしたら相当なものだよね。 だから、
はい、そうですね。
こういう世界観をある意味でこう作れるかもしれない、チームだという。
はい、そうですね。
違う違う、うん、うん。で、それの、まあ、なんだろう、まあ、面白かったのは、やっぱ熱量も結構すごかったって感じですかね、彼らは。
そうですね。熱量っていうか、うん、なんか、熱量感じたのが、こう、すごい、こう、プロダクトをアピールしているわけではなかったんですけど、あの、エンジニア力だったり、こう、プロダクトについてのビジネスペーパーだったりとかも読ませていただいたんですけど、そういったところで、こう、なんか、すごく、こう、これをやり、なんか、作り上げたいんだっていうか、これを使ってもらいたいんだっていう、すごい強い思いを感じました。あと、同じ学生、
あ、はいはい、
学生として、なんか、こう、すごいなって、もうなんか、シンプルに関心というか、もうすごいなって直感的に思ったのが大きかったかもしれないです。
まあ、でもその今、その Web3、NFT を特に国内系とかからやるんだったら、なんかその、はい、今 NFT ってなんか1万人ぐらいしか買ってないとかって言われるんだけど、
はい、
もう思いっきり上げれそうなものだったら、まあ当然なんか、まあ、全て正しいよねって考え方も僕あると思ってて、
はい、
あのそういう、まあ、多分今これを聞いてる人でも、じゃなんか、その、コンテンツとしてなんか、あの、ね、あのすぐ使えてっていうこととか、その一番人がなんか増えるようなアプローチのツールってあったら、まあ、必然的にその、なんか SaaS って言い方するかわかんないけど、そういうツールみたいな、
はい、
なんかそういうマーケットを広げるようなプロダクトはなんか僕らも投資をしたいし、
はい、
そういうのは、あの、ね、彼らがやってることすごいいいなっていうのを改めてちょっと今。
そうですね。はい、おっしゃる通りです。
まあ、ちょっと最後、まあ、最後の方のテーマっていうか、聞いていきたいかなと思うけど、はい、実際にこう、インターンやってみて、まあ、この、なんか僕らとしては、その、こういう、こう、夏休みに、じゃあ、3ヶ月間のインターンで来るっていう人が、これからも来てくれたらいいなっていうのもあり、はい、まあ、例のそのようにね、来てくれたらいいなっていうのも思ってますし、その、まあ、ノーマルに、こう、割と通年でインターン採用してるので、あの、はい、そういう人こう、どんな業務やるのかなとか、実際にやってみたらどう思ったっていう、まあ、これもまた率直なね、こうコメント、まあ、ここは私も含めて全然喋ってくれても同じで、なんか、こう、まあ、ここに来て、まあ、やったことがこんなことだったとか、まあ、こんなことがやっぱりやれたり印象的だったっていう話は、ぜひ、なんかしてもらえますか。
はい。そうですね。主な、こう、業務内容と言いますか、やっていたこととしては、起業家さんの面談っていうか、ミーティングに入らせていただいたりとか、それこそそのビジネスペーパーを読んで、あの、英語だったりするので、それを日本語で要約、あの、翻訳しながら要約するみたいなことだったり、起業家さん、あの、なんか初めての、あの、分野だったり、Web3 の、分野の一部で、こう、あんまり知られてないようなことだったりについて、リサーチしてまとめるみたいなことを一番メインとしてやっていましたね。で、やっぱりその中で、こう、要約とか、こう、レポートを書くっていうのは、自分の中ですごい大切な作業だったなって思っていて、やはり、こう、アウトプットを残すことで、あの、大体はノーションの中でのアウトプットだったんですけど、あの、そうですね、自分の考えっていうのもまとめやすいですし、こう、要約をする中で、こう、大切な部分を、こう、ピックアップしていくみたいなところは、自分のためにもすごくなったなって、思いました、
うん、
そうですね。あと、なんかこれから入ってくる人とかに向けてでもないですけど、必要だなって思ったこと、あの、インターンをする中で必要だなって思ったこととしましては、こう、自分の中でこうやっぱりインターンする、あの、いろいろなタスクをする中で、こういったことをもっとやりたいっていうのは必ずしも出てくると思うんですね、うん、あの、それをきちんとこう発信していくことってすごく大切だなって思って、まあ、もちろん木下さんでもいいですし、他の、あの、投資関係をもっとやりたいんだったら投資関係の、社員さんに話してもっとミーティングに出てもらうとか、あの、コンテンツ系のもっと、あの、ポッドキャスト撮りたいとか、あの、動画撮影とかのもっと助けたいとか、リリース書きたいっていうことでしたらコンテンツチームの方に話すって、うん、こう、自分から、あの、積極的にこういうことをやりたいんですとか、あの、こういうことに興味持ってるんですけど、どういうことしたらいいですかとか、こう聞いたり話しかけに行くっていうのはすごく大切だなって思っていて、こう、これからのインターン して入ってきた方とかには、ぜひこう、なんか、やっぱりインターン生って社員さんとかに比べると、あんまり発言していいのかなとか、ちょっと遠慮したりしちゃうと思うんですけど、こう、ね、きちんとした言い方だったら、絶対にこう嫌な思いはされないと思うので、社員さんも。なので、こう、きちんと自分から、こういうことをやりたいって発信していくことが、すごく大事だなって思いました。
うん、なるほど。なんか、あと、最後、じゃあ、どうだろうな、こう、残りの大学生活とかでも、まあ、VC になりたいと思ったとか、大学生活その後とかも、とか、はい、まあ、スタートアップの方がより、こう、自分でスタートアップやるのが一番いいなと思うとか、
うん、
で自分のなんかこう、最後、こう、こういう目標値が、ちょっとね、このスカイランドを経て、なんか固まったり、前進したかどうかちょっと僕わかんないですけど、
はい、
今、今日時点で言うと、どんなふうに思いますか？
そうですね、正直言うと、こう卒業後、すぐに起業したいとか、すぐに VC に入りたいとかは、思ってはいないです。すぐですね。でも、こう、将来的に、なんか私は起業はしたいなとは思うんですけど、こう、こういうことをしたいっていう明確なイメージを持てていなくて、こう、その中でも起業したいっていう思いで、こう、とりあえず、何かやるっていう起業家さんもいるとは思うんですけど、私はこう、もうちょっとちゃんとしたこういう課題があるから、こういうプロダクトとかを作りたいみたいなことがもし見つけられた時には、絶対にすぐ起業したいなと思ってます。で、VC に関しましては、なんだろう。そうですね。なんか、まあ、将来的、こう、まあ、いつになるかわからないですけど、もっとこう、いろんな知識を得て、いろんな起業家さんにこうアドバイスをできる立場になったときに、ぜひ、VC という業務で、こう、起業家をサポート、こう、フルでサポートできる人になりたいなとは思います。
なるほど。まあでも僕も近いところで言うと、自分の、なんだろうな、VC っていうのを言葉を知ったのは大学3、4年生ぐらい、3年生か4年生ぐらい。はい、そっからなんかこうパッと起業するほどに、まあ当時の2000、僕の学生時代2008、9年とかなんですけど、その大学生です、はい。その頃にパッと起業できるほどに僕はなんか自信のある事業でもなかった、はい。スタートアップの解像度が低かったっていうのがあって、VC になりました。はい、で、まあそれはなんか VC っていうのを起業したっていうのがあるけど、はい、よかったなっていうふうに思ってますね。
はい、
あと、あと最近これ言ってるのが、今までの全然関係ないじゃないかと言われてたけど、なんか、この僕は12年にスカイランドをやって10年経って、
はい、
10周年記念のイベントも、まあ、はい、メンバーとして参加してもらってましたけど、
はい、
僕らと同じぐらいに始めて、10年、このスタートアップとか VC のフィールドにいた人って、ほとんどお金持ちになってるよ。あ、それなんか、
自社
の人とか、自社の、
はい、
仕事がもらってっていうのを、まあ、含めて、まあ、ほとんどの人が、正直10年やった人はほとんどお金持ちになってるかなって思って、まあ、
はい、
濃淡はいろいろあるけど、多分一般的に言うと、まあ、日本のレベル、世界のレベルっていうレベルは多少かなりあると思うんだけど、はい、まあ、でもまあ、お金持ちになってますね。だから、
はい、そうです
ね、なんかその事実が、最近すごい、結構重要なことだなと思っていて、
うん、
だからまあ、なんか、多分ね、こういろいろ、まあ、マッキンゼーとかを経験した後にこう自分で起業する人も最近は結構多かったりするんだけど、
はい、
すごい大事なことは、ある近しいフィールドの中に、まあ、10年ぐらいちゃんとコミットすると、今日本の、今でちょっとね、この2020年、まあ、9月とか、まあ、この1年ぐらいって不景気ターンにもなってきちゃってるんで、そういう環境ではあるものの、まあ、それも含めて乗り越えて、10年あると、そのぐらいこう可能性があるマーケットだと思うっていうのは、
そうですね。
なんか思いますね。で、なんか話が賛同してくれてる感じだってするわけだけど、まあだから、まあ僕らがね、僕らの投資先も上場したし、その人たちとの年間も友達してくれたりとかしてると思うんで、だから、なんか、まあそのぐらいこう可能性のあるマーケットが、はい、まあ、自分たちだったらその隣ぐらいにあるってことがあって、
はい。
まあ、これを、ね、聞いてる人たちの中には、 あれ別にそれがゴールじゃないと思う。あの、
はい、
人に、まあ、僕もそこまでの、なんかこう、彼女じゃなくてやってるとかっていうよりは、まあ、あのこれにのめり込んでやってるって感じはあるものの、まあ、結果的にこう、みんなまあまあ成功してるよっていうのではあるので、はい、それはすごいこう、なんか当然に大事なことだなと。
そうですね。なんか、いろんな意味で夢があるなって思います。あの VC っていう業務は。なんかもちろんその金銭的なあれもそうですけど、こう起業家さん、投資先の方と一緒にこう成長できるのがすごくいいなと思っていて、やっぱりこう起業、あの投資先でこうし、なんかこう業務があんまりうまくいかなくて失敗してピボットしてうまくいったっていうあの場合がほとんどだと思っていて、やっぱそれってこう起業家さんだけではなくて、投資した VC の人も一緒にこう学べるチャンスだと思っているので、そういった意味ではこうやっぱ投資先って一つではないので、たくさんいろんなあの業界だったり業務だったりいろんな方がいる中で、こう自分自身も成長できるのがあの VC のすごく魅力というか夢があるなっていう中の一部だと私は思いました。あの木下さんもあの見させていただいて思いました。
はい、ということで、あの、まあ3ヶ月、あの、まあ、ちょっと前から少し動いてもらったと思うんですけど、はい、あの、本当に、お疲れ様でした。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、お世話になりました。まあ、これ
から
も、
まあ、アメリカからだと、ね、はい、少しあの、時差もあったりで大変だと思いますけど、まあ、東京に来るのは、はい、あの、ぜひ一緒に来たと思いますし、はい、あの、はい、私は、あの、そういう、こう、まあ、海外大の学生のメンバー全体的にみんなの、そのスペックがすごい高くて、あの、はい、キャッチアップ度すごい高いから、あの、そういう人たちがもっともっとその日本での、まあ、インターンとかスタートアップする企業が中心になって、とか VC の、まあ、社員とは含めて中心になってくれるといいなっていうふうに、個人的に思ったりしているので、
はい、
まあ、あるタイミングでは、あの、また持ってきたらいいと思いますし、この業界に戻ってきたらいいと思いますし、
はい。
僕も、まあ、よかったら進めてくれたら嬉しいなというふうに思ったりしています
。はい。ぜひ、その時はよろしくお願いいたします。はい、これからもよろしくお願いいたします。
はい、それではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。